TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ヒロミが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
明日総選挙の公示日、9党による党首討論会を聞く。衆議院選挙の公示まであと1日、投票と開票は今月31日で、2週間に及ぶ選挙戦が始まります。安倍政権以降の実績を訴える自民・公明両党に対し、野党は立憲民主党と共産党などが候補者調整するなど野党共闘を進めており、どこまで支持を広げられるか注目されています。総選挙では当面の新型コロナウイルス対策に加え、経済対策や岸田総理が打ち出した新しい資本主義の是非などが大きな争点となる見通しです。今日は衆院選の公示日を明日に控え、先ほどまで行われていた日本記者クラブ主催の9党党首討論会を通して各党の主張に耳を傾け、投票のヒントを探ります。
はい、まあ、とは言ってもねっていうところありますよね。新しい資本主義の是非っていう前に中身がわからないんですけどっていう段階が未だにあるんですけれども、まあ、そういうことも含めてですね、当然記者たちも聞くわけですよ、うん、
見えないからね。
そうです。それがまあ記者の前で行われる討論会のまあ重要なところなので、はい、今日はその模様を聞いていきましょう、うん、
は
い、
スタジオには TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者に入ってもらいました。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
澤田記者は来月11月25日秋書房よりラジオ報道の現場から声を上げる、声を届けるを出版予定です。
はい、おめでとうございます。い
や、楽しみにしています。
ありがとうございます。
1ヶ月後ですね、でも発売が、は
い、まだ終わってないんですけど、
書いてるんですよって、
はい、うん、私とか南部さんが出てくると聞いてますが。
あ、出てきます、出てきます。
そうなんだ、は
い、でも私たち全然読んでないんです。
楽しみにしてるんですよ。
出てくるよって言われてるだけなので、楽しみにすりゃいいのか怖がればいいのかわからない。
いやいや、悪いこと書いてない
はず。明日のカレッジ聞いてたら原稿ずっと朝まで書いててっていう話を佐々木ちゃんがしてて、頑張れって思って、うん、
書き手の苦しみをシェアしているところですね、
はい、もう実感しております、
はい、というわけで今日はね、党首討論会取材に行ってたということですけれども、はい、今日はどんな会見というか、どんな討論会だったんですか、
はい、日本記者クラブというところで行われたんですけど、まあ、いつ も結構ごちゃっと結構な人数がいつも入ったりするんですけれども、今回まあコロナ対策ということで、まあ、席に間隔が空けられていたりとか、投資家にパーテーションが挟まれていたりとかですね、まあ、コロナ対策がされた状態で行われていたということですね。でいつもまあ質問は大概できなくてですね、はい、一般的な記者は、うん、紙を集められるんですよ、冒頭に。こういう質問聞きたいことがあるっていうのを書いて、で、それで、はい、まあ、それを、主催者側というか、記者クラブ側が、まあ、見て、それを、まあ、最後に質問したりっていうこともあるんですけれど、うん、まあ、個別の質問としてはあんま捉えることはないというようなタイプの、会見ですね、はい、で今回は2部構成で行われてまして、一部は、各党の、党首が、他の党の党首に、質問を自分たちの党の、政策を絡めながら質問をして、うん、それに対してまあ返してもらうと。で、そしてもう一言つけるっていう形のやり取りが、まあ、各1分ぐらいあって、それがかける、2ターンですね。
2巡ありました、
ね。はい、2巡ありました。で、その後に、記者クラブ の、 企画委員の人たち、政治記者ですけれども、うん、から、質問があって、それは各党に対してやると。で、それに関してはもう平等というよりは、もう、各党に聞きたいところに聞いていくという形でしたね。それで大体2時間ということですね。2時間オーバーしましたね、今日は。
はい。で、その記者たちの質問というのが、まあ、前に座ってる代表記者ですか、うん、
はい、
まあ、各社、
ね、まあ、大体政治部長をやった人とかですね、うん、あとはまあ論説委員とか解説委員とかっていうような、はい、まあ、元記者で、まあ、今はもう偉くなっちゃった人たちですね、
うんうん、偉そうだった、確かに声の出し方とか、
政治記者の偉そうさ加減がすごく伝わる記者会見だったなというふうには思いましたね、う
ん、はい、まあ、それも含めて討論会ですね、うん、でどんなやり取りがあったのか聞いていきたいと思うんですが、というわけで今澤田さんの説明があったように、各党党首が討論会の冒頭、今回の総選挙で何を訴えようとしているのかということを簡潔に、これ1分くらいでしたっけ、
そうですね、
はい、 30秒から1分くらいで各党が述べるというのがあったので、それぞれ順番に聞いていきたいと思います、はい、まずは一気にいきますが、自民党総裁の岸田総理、立憲民主党の枝野代表、公明党の山口那津代表の、冒頭発言です。
最初は岸田さん、よろしくお願いします、
はい。3点申し上げます、1点目はコロナ対応です、病床確保と合わせて、大型の経済対策用意いたします、2点目は新しい時代の経済、新しい資本主義を訴えます、成長 と分配の好循環で皆さんの所得を上げます、そして外交安全保障、厳しい国際環境の中でしっかり進めてまいります。これによって国民の一体感をしっかりと取り戻して、新しい時代を切り開いていきたいと思っています。
続いて枝野さん、お願いします。
はい、支え合う社会を作ります。コロナで傷んでしまった例えばご商売や暮らし、あるいは医療などの現場、アベノミクス9年間で固定化した格差、深刻化している貧困、こうした状況から日本社会を立て直すためには、社会全体で支え合う、支え合いのための役割を政治がしっかり果たす、しっかりとこの間恩恵を受けた皆さんには応分の負担をお願いしつつ、所得を再分配し、そして安心を作り、支え合う日本を作ってまいります。
続いて山口さん。
日本の未来を担う子どもたちを全力で応援します。具体的には0歳から高校3年生まで1人当たり一律10万円相当の給付を行います。未来応援給付と名付けました。社会全体で子どもたちを応援するというメッセージを込めています。今コロナで子どもたちは食費がかさみ、あるいは光熱費や通信費がかさみ、さらには不登校や自殺をする人、過去最多の数を記録しております。そうした状況にこの大人たちが子どもたちをしっかり応援するというメッセージ、これはとても今のタイミングで重要なことだと思いますので、ぜひ未来応援給付実現してまいります。
はい、この冒頭部分は1人30秒程度で発言するということでした、自民党、立憲、公明党と続いて紹介しますけれども、ではさらに共産党の志位委員長、日本維新の会の松井代表、国民民主党の玉木代表の発言です。
続いて C さん。
はい、今度の総選挙は自公政権を続けるのか、野党共闘で新しい政権を作るのか、政権選択の選挙です。格差と貧困をひどくし、国政私物化疑惑にまみれ、コロナ失政で多くの犠牲を出した安倍菅政権を引き継ぐ岸田政権には日本の政治を任せられません。今こそ政権交代を実現し、国民の声が生きる新しい政権を作りましょう。そのためにも日本共産党をどうか躍進させてください。よろしくお願いいたします。
松井さん、お願いします。
はい、日本はこの30年成長しておりません。その原因は日本の社会構造が変化する中で、日本の行政制度、そして規制については昭和の時代のままであります。そのことで日本が成長が遅れてしまった。分配するためには成長が必要です。そしてその成長を実現するためには改革をしなければなりません。昭和の制度のまま令和は乗り切れません。昭和の制度、昭和の構造、そして規制、こういうものを改革をしたいと思っています。
玉木さん。
はい、ズバリ給料が上がる経済の実現です。日本は25年間実質賃金が上がっていません。下がり続けています。これを経済政策を積極財政に転換することによって賃金デフレを脱却します。まず傷ついた経済を回復するために50兆円規模の緊急経済対策を打ちます。そして今後10年間でデジタル化、環境、人づくりに、100兆円の投資を行います。人づくりこそ国づくり、この理念に基づいて教育、科学技術予算を倍増させます。
はい、共産、維新、国民と続いて聞いていただきました。さらに続けて令和新選組の山本代表、社民党の福島党首、そして NHK と裁判している党弁護士法72条違反での立花党首の発言をお聞きください。
山本さん。
令和新選組は消費税廃止を含む、徹底積極財政、これをやってまいりたいと思っています。コロナで困っている、それだけではありません。この国は25年の不景気、その中にコロナがやってきたということを政治が理解しなければなりません。ここにおいてまずやらなきゃいけないことは消費税の廃止です。消費税は社会保障の一部にしか使われていない、ね、 社会保障を支えるために必要だと言われていましたが、その、使われ道というのは、法人税、これを減税するための穴埋め、約 73% の消費税で穴埋めをしていたとも言えます。これを一刻も早く進めなければならない。
福島さん。
はい。社民党は命、暮らし、人権を守ります。社民党は生存のための政権交代を訴えます。新自由主義から社会民主主義的政策への転換、何としてもしなければなりません。税金の取り方と使い道を変えます。この3年間、消費税をゼロにし、そして大企業の内部留保484兆円に課税をします。ジェンダー平等を実現し、LGBT を含めた多様性のある社会を作ります。気候危機を乗り越えるため、脱炭素、脱原発社会を実現します。社民党への支援をどうかよろしくお願いいたします。
立花さん。
はい。NHK をぶっ壊すということで、NHK の受信料というのは公共料金です。公共料金といえば水道や電気、ガス、電話が挙げられますが、このような公共料金、公共サービスは料金を払わなければサービスが停止します。今の NHK はデジタル化されていますので、 NHK だけ映らないテレビが簡単にできます。スクランブル放送といいますが、我々 NHK 党は他の党はこれ一切やりませんが、 NHK のスクランブル放送を目指して頑張ってまいりますので、ぜひ多くの皆様のご支持ご支援 NHK 党へいただきますようお願い申し上げます。
令和、社民、NHK、裁判党、それぞれの党首の発言聞いていただきました。ということを踏まえた上で、これから党首同士の討論なんですけれども、はい、特定の、党首、順番にこう回されていくんですが、特定の政党の党首を指定して、これを誰々さんに聞きたいので答えてくださいというふうに言われて、まあ、それに対して答えると。これはどうしても与党が集中的に聞かれるので、岸田総理が答える場面、まあ、岸田総裁が答える場面、多かったですね。
そうですね。岸田さんが、まあ、ある種、防戦側に回るということが、まあ、多かったですよね。は
い、うん、各党何を誰に聞いたのか、どんなことを聞いたのかということを含めて聞いてください。まず最初紹介するのは、立憲民主党の枝野代表が自民党の岸田総裁に尋ねています。
はい、ジェンダー多様性について岸田総裁のお尋ねをしたいと思います。選択的夫婦別姓について法制審議会が進めるべきと答申を出してもう四半世紀です。当事者はもう待っていられません。岸田さんご自身が自民党内の推進議連の呼びかけ人だったはずですが、総裁になった途端にどこかに行ってしまいました。子どもの氏の話をどうもいろんなところでおっしゃっておられますが、選択的夫婦別姓が実現されていないために、やむなく法律上の婚姻届を出さない事実婚で対応しているご家庭、そうしたご家庭いずれも子どもの氏については夫婦間の合意によって何の問題もなく子どもたちもすくすく成長し、もはやそうした皆さんが成人となって早く選択的夫婦別姓を実現してほしいという声を上げておられます。まさにジェンダー平等の推進、多様性ある社会を進めていく上で、何といっても入り口のところの大きな大きなハードルが、この選択的夫婦別姓が進まないということです。私自身28年間国会議員としてこの問題取り組んできました。ぜひ岸田総裁に前向きなお答えをお願いしたいというふうに思います。
岸田さん。
はい、まず、夫婦別姓の問題については多様性を尊重する立場から、また困っておられる方がおられるわけですから、こうした問題にしっかりと向き合って議論していくこと、これは大変重要だと思っています。枝野代表の方から28年間この議論に関わっているとお話がありました。しかしこの問題は社会全体で受け入れる問題です。この社会全体、私も地元で車座になって多くの皆さんとこの意見交換をする中で、選択的夫婦別姓の問題、これも取り上げることがあります。まあ、そういった際に多くのこのお母さんたちから、子どもがたくさんいるけれどこの子どもたち、これそれぞれバラバラの氏を選ぶんですか、いつ選ぶんですか、誰が選ぶんですか、後で変えられるんですか、いろんな疑問の声が出ています。一般の方々にとってはまだまだこの問題深めなければいけない点たくさんあるんではないか、まあ、そういった点から引き続き議論していくことは大変重要だと思っています。
枝野さん、一言簡潔に。
当事者の皆さん待っておられませんし、まあ、世論調査などでもですね、もう過半の皆さん、特にですね婚姻の当事者である確率の高い若い世代ではですね、もうこんなこと当たり前で、なんでこんな当たり前のことが通用しないんだというのが多くの若い皆さん、当事者的な立場にある皆さんの声です。まあ、ぜひ、そうしたさまざまな声をしっかりと踏まえながらも、そうした皆さんを説得して早く実現すべきだというふうに思っています。
はい、枝野代表から岸田総裁への質問は選択的夫婦別姓をテーマにしたものでした。岸田総裁としてはこれに対してはいろんな不安があるんだからということで消極的な姿勢でしたね。
まあ、そうですね、高市さん、総裁選に共に戦った高市さんをまあ政調会長にしたという時点で、まあ、この政策が自民党の政策になることはないということをまあ事実上示していたと思いますので、まあ、それにのっとった、回答だったかなというふうに思いますね。
はい、では続いて公明党の山口代表は立憲民主党の枝野代表を指名しました。
立憲民主党の枝野代表に伺います。この度の衆議院選挙は政権選択の選挙と言われております。立憲民主党は共産党や令和や社民党と選挙協力の合意を結んだと言われておりますけれども、政権についてはどのような枠組みや姿を国民に示すのでしょうか、問いかけるのでしょうか。特にこの選挙協力で200近い選挙区で一本化したと言われておりますけれども、共産党のように閣外協力と言っている党の候補者がどのような政権選択を提示できるのでしょうか。まあ、共産党の主張はともかくとして、立憲の枝野代表としてそういう政権選択の姿を国民に示していただきたいと思います。
枝野さん。
はい、市民連合の皆さんがご苦労いただいて、4党で共通の政策について合意をしています。これについては他の3党の皆さん、そして国民の皆さんに対するお約束ですので、政権を獲得できた場合にしっかりと実行してまいります。国民民主党さんとは連合の皆さんと共有する、これは包括的な理念などについてですね、政策を共有をしております。こうした皆さんと選挙について連携をしながら、できれば選挙後の主犯指名選挙では枝野と書いていただきたいというふうに思っております。ただ、市民連合との連携については20項目の政策に限定しております。特に外交安全保障の基本的な考え方や天皇制など含まれておりません。従いまして、基本的には政権そのものは単独政権を担わせていただく、その中で20項目については他の3党、そして包括的に国民民主党さんの協力を得ながら政権を動かしていく、こうした枠組みで進めさせていただきたいというふうに思っています。
山口さん、簡潔に。
はい、選挙協力をしながら立憲単独の政権というのは極めて不安定な印象を持つと思います。
はい、公明党は立憲民主党枝野代表に質問するという格好でした。野党協力というものについて、まあ、警戒をしたり、あるいは釘を刺すというような格好が目立ちますね。この後も続きます。さて、続いては共産党の志位委員長は自民党の岸田総裁に質問しています。
岸田さんにお聞きします。コロナで傷ついた暮らしと営業を立て直すために、消費税 5% への減税は最も効果的だと思います。私は国会の代表質問でそのことを提案しましたが、総理は社会保障の財源だとして減税を拒否されました。しかし社会保障の財源とおっしゃいますが、自公政権はコロナの最中の今年の国会で急性期の入院ベッドを20万床削減するために、こともあろうに消費税を財源にして入院ベッドを削減した病院に補助金を出す法律を強行したではありませんか。つまり消費税を社会保障の財源どころか社会保障を削る財源に使いながら、よく社会保障のためと言えたものだと私は思います。今コロナの下で消費税を減税した国は世界で62カ国に上ります。日本もですね、富裕層を大企業に応分の負担を求めて消費税を 5% に減税することに踏み切るべきではないでしょうか。
岸田さん。
はい、消費税は社会保障 の大切な財源であるということを、まあ、従来から申し上げています。これは社会保障を支える大変重要なこの財源であるということ、これは全く思いは変わりません。そしてこの消費税引き上げるということになりますと、これはこの消費税を引き下げるということになりますと、引き下げに伴う買い控え、あるいはこの将来に対してまた戻すということになりますと、この消費に関して消費が減退するなど、こうした副作用、ずいぶん大きなものがあります。これはこの経済対策については、こうした恒久財源を使うのではなくして、もっとこの機動的な財源を考えていかなければならない、こうしたことを強く感じています。少なくとも今の段階で消費税を触ることは考えるべきではないと私は思っています。
Cさん、簡潔に。
私が聞いたのは、社会保障のためと言いながら社会保障を削るために使っているじゃないかということを聞いたわけですね。 で、2021年度予算には消費税を財源にして195億円が計上されています。そして削減される病床数は一番少ですよ。ですからまさに病床削減先にありきという形で、それに消費税を使っているわけですね。ですから私はね、もう消費税は社会保障のため、もう二度と言わないでほしい。私は減税に踏み切るべきだと、重ねて強く求めたいと思います。
共産党の志位委員長と自民党の岸田総裁とのやり取りで、消費税減税をめぐるやり取りでした。続いて日本維新の会の松井代表は2巡目で立憲民主党の枝野代表を指定して質問しました。
枝野さんに質問させていただきたいと思います。我々は分権政党といたしまして、やっぱり国の役割と地方の役割、これをしっかりと役割分担することで構造改革が成り立つとこう考えています。そして国会議員、国の役割の一義的な根幹となるのは地方ではできないこと、これは外交、防衛、通貨政策、これは地方ではこれを実施することはできません。従いまして、もし主犯になられた場合ですね、外交、防衛政策、この政権政策選挙においてはこの部分で政策が一致しないと、これは共に戦うというのは有権者をバカにしている話だと、政策の選択にはなりません。共産党さんは日米同盟破棄、自衛隊は違憲です。その状態の中でこの政権選挙にこう臨む中で、ここをごまかしたまま選挙協力されるというのは有権者に対してごまかし、あまりにも無責任ではないでしょうか。
枝野さん。
はい、全くごまかしておりません。私ども立憲民主党は政権政策として健全な日米同盟を堅持すると、そして専守防衛の現実的な外交安全保障政策を取るということを明確に示しております。共産党さんなどとはですね、20項目の政策について連携協力するということを合意をし、その限りで閣外から協力をいただけるというお約束をいただいております。しかしながらその協力等にあたってですね、違いは持ち込まないと、我々が健全な日米同盟を築きにするということについては、これについては立場は違う、だけどそのことについて、だからけしからんということはその政権に対しておっしゃらないということをお約束をいただいています。そして外交安全保障も大事ですが、例えばこのコロナ禍もそうですし、この25年続いていると、この点は実は松井さんと認識一緒ですが、日本の経済の苦境はですね、地方だけではどうにもならないことがあまりにも多い、国としての所得の再分配であるとか、あるいは老後や子育ての安心機能を高めるとか、これは国がしっかりとやらなきゃならないことができていない、この点について、3党の皆さん、あるいは国民民主党さんと我々はしっかりと連携協力をしながら新しい政権を作ってまいります。
松井さん、簡潔にどうぞ。
はい、上手にごまかされた答弁だと思います。閣外か閣内かというのは、民主主義の国においては、よく、単独政党で過半数取れない場合はあります。民主的な選挙を経て、政治家が選ばれるわけですから。で、閣内か閣外かというのは、選挙後に過半数取れない集団の中で閣内か閣外が決められるんです。選挙で政権を、政策を選択する、選挙の前に閣内とか閣外とか決められること自体が僕は無責任だと思います。
はい、日本維新の会松井代表は立憲民主党を指定して共産党との連携についてつくという仕方でした。ということで澤田さん、はい、与党とそれから維新は立憲、共産、社民などの連合について何度かこうくさびを打ちたいというか、はい、そこバラバラでしょっていうことを、うん、伝えたいっていうのが見えますよね。
まあ、そうですね。この選挙の与党側の警戒ポイントとしては、野党が一本化してしまうということが一番の警戒ポイントで、ね、はい、そこをなんとかしてこう突き破りたいという意図が見て取れる質問かなというふうに思いますね。
では続いて国民民主党の玉木代表は自民党の岸田総裁に質問しています。
岸田総裁に経済対策で伺います。私も改めてこれ大事なので、国民もすごく関心があるので明確にお答えいただきたいんですが、岸田総理あるいは自民党がやろうとしているこの非正規や子育て世帯に対する現金給付はいつ手元に国民に届くんでしょうか。これ明確にお答えください。今から経済対策作って補正を組んで、しかも執行していたら早くても桜の咲く頃になるんじゃないかなと、 それでは全く役に立たないと思います。我々国民民主党は、スピード重視でまず一律、すべての国民に配る、これスピード重視です。で、所得の高い方には、課税時にですね、確定申告、年末調整の時に、減っていない方、あるいは絶対収入の高い人には、逆還付という方で返していただく。そうすることによって、返さなきゃいけないって言ったら、もともと申請しませんから、非常に効率よくスピードアップして、真に困った人に行き渡ると思うんですね。3月に予備費でやった所得の低い子育て世帯に対する支援は3月に決めて、実際に最初の給付が行われたのは7月です。4ヶ月、5ヶ月あるんですね。そんなことをまた繰り返すんでしょうか。いつ配るのか、いつ届くのか、明確にお答えください。
岸田さん、
はい、国民民主党の皆さんも言っておられるように、これ、現金をこの等しくこの支給するということになるならば、この財源が必要になる、補正予算等が必要になる、これは当然のことだと思っています。その後どれだけ迅速に手元に届けるか、これが問題だと思っています。私はより困った方々に支給するべきだということを申し上げていますが、昨年の経験からして、児童手当における仕組み、あるいは住民税非課税世帯に対する仕組み、こうしたものを活用することによって、プッシュ型で支給することは可能であると思っています。こうした昨年の経験を踏まえたさまざまな仕組みを活用することによって、できるだけ早く国民の皆さんの手元に、必要とされる方々の手元に支給すること、これは可能であると私は思っています。
玉木さん、簡潔に。
そのできるだけ早くが知りたいので、明確に答えていただきたいんですが、結局、今の制度を維持したら、どんなに早くても桜の咲く頃、前倒ししても梅の咲く頃になるので、これでは困った人を助けることはできないと思います。
はい、このやり取りの中で、現金給付というのは、自民党が想定しているのは、困った人に限りというようなものが見えてくるというようなところもありました。続いて、れいわ新選組の山本代表はというと、立憲民主党の枝野代表に質問しています。
はい、枝野代表にコロナ対策でお聞きしたいと思います、はい、第5波というものを振り返ってみれば、9月1日時点で医療にかかれず自宅に放置された患者さんたち13万5千人です。医療は崩壊、そして保健所はパンク、はっきり言ってしまえば大災害となりました。で、一方で9月の終わりにコロナの対策本部、政府開かれたんですけれども、蓋を開けてみると、その取り組み、今後の取り組みを見てみると、方針から消えたものがあります。それは何か、検査の拡大、そして感染拡大、これを抑止していくということが消えてしまいました。はっきり言って忘れてしまったんですか、第5波をという言葉しかありません。このまま感染拡大容認という姿勢が続けば、さらなる犠牲者、そして医療現場に対して大変な思いをさせることを、また、同じことを繰り返すことになってしまいます。私たちが考えているのは、当然第5波が収まってきた今こそリバウンドを起こさないように、検査の拡大、保健所による積極的疫学調査でクラスター封じ込める戦略、疫病対策の基本、これまで1年半されてなかったことを今やるべきだという考えです。枝野代表のコロナ対策、どのようにお考えでしょうか。
枝野さん、
はい、全くおっしゃる通りで、この感染者が減ってきたからこそですね、1人の新規感染者に対して、その周辺に対する大規模な PCR 検査が可能になっています。そして感染ルートをしっかり把握することが可能になっています。コロナの難しいのは、症状の自覚のない方からも人に移してしまうということです。抗原検査ではこれを止めることができません。抗原検査は感染の症状が出始めているような人たちが風邪なのかコロナなのかを見分けるのには効果的ですが、症状のない感染者を見つけ出すのには PCR 検査がどうしても必要です。これを飛躍的に増やす。そして保健所の体制もいろんな方から力を借りてですね、増やして一人の感染者に対して幅広い周辺の PCR 検査を行う。加えてですね、やはり水際対策を強化しなきゃなりません。緩めるどころじゃありません。いや、一方で緩めてもいいんです。例えば留学生は一切入れないとか、法律上の夫婦でないと入国できない、こんなバカな規制をしている一方で水際対策は不十分です。すべての入国者10日間、国がホテル代、食事代出して、しっかりと事実上の隔離をして、絶対に変異株を入れない、このことを徹底して進めてまいりたいというふうに思っています。
山本さん、簡潔に。
はい、感染症対策の基本の気ができていなかった1年半、多くの人々を傷つけました。そして日本の経済を損ないました。それを考えならば、もう一度その感染症対策の基本に立ち戻る。危機管理能力の低い自民公明政権では、また多くの人が命を失います。一刻も早く政権交代が必要だと感じました。ありがとうございます。
はい、令和山本代表は立憲民主党に枝野代表に質問するという形で、まあ、ちょっとアシストしながら自分たちの政策を説明する場にこの場を利用したと、まあ、使ったということでしたね。では続いてなんですけれども、 NHK と裁判している党弁護士法72条違反での立花党首は令和新選組の山本代表に質問しています。
私は令和新選組の山本代表にお尋ねいたします。政治姿勢のことでお尋ねします。まあ、令和新選組さんはですね、基本的にいわゆる経済的に苦しい方から、まあ、方のために奨学金をチャラにするとか、まあ、消費税 0% に引き下げるとか、一方で、最低賃金を1500円以上に、まあ、引き上げると、まあ、このような公約を掲げてですね、生活にお困りの方から、まあ、広く寄付を集めてらっしゃると思うんですけども、まあ、実際には2年前からその公約を掲げて奨学金がゼロになった、あるいは減額されたとしたら誰一人いないと思うんですね。で、これちょっと本当に言い方悪いんですけども、ちょっとまあ詐欺的な貧困ビジネスではないかと、できもしない公約で、そういった方からお金を集めるっていうのはね、山本代表は常日頃おっしゃっているのは、国債を発行すればいいんじゃないかということをおっしゃっているので、まあ、党としても別に寄付を集めるのではなく、そういった方々からもお返しする前提で借金をすればいいんじゃないかなと思っているんですけども、この辺のことについて山本さんの見解をお伺いします。
山本さんどうぞ。
ありがとうございます。今の選挙システム、この政治のシステムを考えれば必ずお金が必要になります。一人立候補させるのに600万円、最低限の選挙をやろうと思っても一人1500万円から2000万円かかると思います。もちろん立ててるだけという程度の選挙運動ならばここまではお金はかかりませんけれども、そこを補完していくのが、おそらく、大きな政党であるならば大企業、特に経団連などがバックをつきながら政策を買われるような形で企業献金などを次々に受け、そして組織票でバックアップされているという現状だと思います。私たちは市民の手で作られた市民政党です。このような既存の制度を乗り越えていくためには、まずみんなの力を合わせていくしかないということです。そしてお言葉もいただきました、私たちが訴えている消費税は下がっていないし奨学金もチャラにできていないと。当然です。まだ私たちには大きな権力を手に入れているわけではございません。N 党さんも NHK ぶっ壊せたわけじゃないですよね。スクランブル放送スタートしたわけじゃないですよね。たとえ少数派であったとしても、私たちの世界観を共有していく方々と手をつなぎながら、この歪んだ社会を変えていきたい、その一心です。
立花さん、簡潔にお願いします。
はい、私どもは NHK の受信料の収入が年間220億円も下がっております。NHK に裁判された方の裁判無料でお手伝いをさせていただいております。できもしない公約を掲げているわけではなく、 NHK のスクランブル放送というのは、うん、目標であって、もうすでに多くの方に私どもの活動を喜んでいただいております。また選挙に多額のお金がかかるというのは、今はインターネット時代ですから、ネットを使えば無料でできます。政党助成金、私どもも令和さんも年間1億6000万円もらっています。十分これで選挙ができると思っています。
はい、NHK と立花党首と令和新選組の山本代表のやり取りでした。次回のやり取りというのはやっぱり予測不可能な、何でしょう、言葉が飛び交うので面白いなって思わせる場面もありますね。
何を聞くかっていうところで、やっぱりそこの党首のセンスというかですね、うんうん、出るので、それはちょっと面白いので、これ全部見てほしいなっていう感じはしながら現場にいました。
ね、あとその質問はよ準備できるんですけど、切り返しはやっぱりその場でのやっぱ弁舌力が問われるので、うんうん、そのあたりも含めてやっぱり聞いててよかった、見てよかったなと思いましたけど。では続いてなんですけれども、自民党の岸田総裁は立憲民主党枝野代表を指定しました。
テーマは経済です。質問相手は、立民の枝野代表をお願いいたします。先ほど、共産党の志位さんの方から、消費税のこの質問が出ましたが、これ確か 立憲民主党は消費税1年限り消費税 5% に引き下げるということを言っておられたと思います。そうしますと 1年後には今度この消費税増税するということになります。これだけ短いスパンで減税増税を繰り返すということになりますと、先ほども少し申し上げましたこの買い控えあるいは消費減退、こうした副作用、これますます大きくなってしまうのではないか、まあ、こういった点についてどう考えるか、それからもう一つ、昨日でしたか、法人税についてお伺いしました。確か長期的にはこの法人税の引き上げ考えておられるというお答えだったと記憶しておりますが、いずれにせよこの法人税引き上げるということになりますと、今のこの日本の法人税 10.8 兆円しかないわけですから、 これを触るということになりますと、これ何倍も法人税引き上げる必要があるのではないか、インパクト大きいのではないか、この増税と経済への影響、この点についてどうかお考えになっているか、お伺いいたします。
枝野さんどうぞ。
公表されて正式に発表していますので、お間違いいただかない方がいいと思うんですが、我々1年間の次元と言っているのは所得税についての減税、これは1年間の次元減税です。消費税については、当たり前の日常が取り戻されて、飲食とか観光とか文化イベントなどについて一定の通常に近い消費ができる可能性が出てきた状況、その状況をある程度継続させなければならないので、おそらく2年間傷んでいると現状から回復できるとしても、少なくとも3年から5年程度、そうしたところに対する消費を誘導しなければならない、そのための家計を支えるということですので、1年では全くありません。この規模感については、まさに第6波のリバウンドが起きるのか起きないのか、どういう段階で当たり前の日常を取り戻せるのか、それまでの先ほど申し上げました産業の傷み方というところから考えていきたい。もちろんそれが次元が切れるときには、それは一定のご負担をお願いすることになりますが、それはまた中期的な総合的な税制の見直しということを進めてまいりたいと思っています。そして法人税がこの財源ではありません。消費税を次元的に下げることは今の傷んだ100年に一度の危機に対する対応策ですので、これは国債をもって対応いたします。
岸田さん、簡潔にお願いします。
はい、消費税につきましては、やはり経済対策としては需要喚起の方にしっかり力を入れるべきであるというふうに思っています。また法人税の引き上げということについては、これはこの経済あるいはこの企業への影響、この海外への流出等さまざまな影響を考えますと、法人税の引き上げということについては、これは慎重に考えなければいけない課題ではないかと思っています。
はい、岸田総裁からは立憲民主党枝野代表への質問でした。この2人のやり取りというのは聞いていると、党首討論は成立しそうだなと思いましたけどね。
そうですね、今までみたいにこう食い違うというかですね、キャッチボールにならないということはなさそうかなって、はい、答えないのでもう一回さら問いするとかはあるかもしれないですけどね。
そうですね、だから与党の質問する姿が見れるというのも、こういった選挙戦の党首討論であるとか、やり取りの重要なポイントであるので、そういった力も含めて見極める場にしていただきたいと思います。まだまだ続きます。まもなく5時になります。
知る分かる動かす荻上チキセッション。
時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、明日総選挙の公示日、9党による党首討論会を聞くということで、スタジオに TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者に入っていただいています。一緒にお送りしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では党首間のやり取り、もう一つ、社民党の福島党首は自民党岸田総裁に対して質問をしています。その2巡目のやり取りです。はい、
岸田総理に安全保障などについてお聞きをします。日本は核兵器禁止条約を批准すべきだと考えますが、なぜ批准しないんですか。結局は核抑止論に立ち、核兵器のない世界へに背を向けているんじゃないですか。どうですか。
岸田さん、
はい、1点目の核禁条約につきましては、核禁条約は核兵器のない世界を目指すという大きな目標の出口にあたる重要なこの条約であると認識をしていますが、これ現実を変えるためには核兵器国を変えないと、これ現実は変わらない、これが厳しいこの世界の状況であると、現実であると私は外務大臣時代痛感してきました。ぜひ自ら核禁条約にどう関わるかだけではなくして、核兵器国をどう動かすか、ここに汗をかくことが唯一の戦争被爆国として大事な責任だと思います。
福島さん、簡潔に。
はい、核兵器禁止条約、唯一の被爆国が批准すらしない、オブザーバー参加すら言わない、本当にこれは核兵器をなくすために背を向けているものです。
はい、社民党福島党首と自民党の岸田総裁とのやり取りで、核兵器禁止条約について触れた部分を聞いていただきました。自民党岸田総裁はしばしば、核兵器の保有国を、動かさなければ意味ないので、こうした条約だけではないというようなことを言うわけですね。ところが保有国ではない国々がこうした条約というものを作った上で、多くの国がこう批准をしているという状況なので、なぜ日本こそが加盟できないのかということの説明にはこの間はなっていないんですね。はい、となるとそのあたりの説明を今後の選挙期間の中でしてくれるのかということも残るかなと思います。 ということでね、澤田さん、ここまで、各党首同士のやり取り聞いていただきましたね。ということで、ここからは記者からの質問ということなんですが、はい、記者の代表者が各記者からの質問メモなどを時に取り上げながら、各党首に投げるという流れになるわけですね。
そうですね。議員の、記者で、小竹さんという方と佐藤さんという方と橋本さんという方と坪井さんという4人の記者が、聞いたということですね。佐藤さんだけが女性ということですね。
なるほど。では、記者からの質問、まずは岸田総裁への質問です。
先ほど民主主義の危機について問われた岸田さんが、国民の心が離れていたという話をされた中で、要するにその例えばいわゆる盛りかけの問題とか、河合さんの1億5000万の問題とか、説明を求められた政治が説明をしない、で説明をしないことによって要するに政治不信が生まれている、それが政治から心が離れていた原因だとは岸田さんはお考えにならないんですか。
政治の説明が、政治の信頼回復に大事だということはもう再三私は申し上げています。盛りかけの問題、あるいは1億5000万の問題、これそれぞれ、この具体的な事情が存在します。盛りかけの問題においてもこれすでに、この行政においては調査を行い、そして自らの非を向けを認めた報告書が出されている、公認会、会計検査院、2回の報告を行っている、さらには検察もこの結論を出している、こういった事実を踏まえて政治として必要であるならば説明を行っていく、これは大事だということは再三申し上げています。
はい、というわけで分かりやすく口調が変わるなというのもこうやって聞き比べていると見えてくるところがありますよね。
そうですね。この記者からの質問のところは結構岸田さん防戦になることがあって、冒頭読売新聞の橋本五郎さんが質問したときに、岸田さんこの間に日本民主主義の危機であるということを、繰り返しおっしゃってきたんだけれども、そこはつまり安倍菅政権がダメだったってことなのかっていうことを聞いていて、そしたら岸田さんはコロナ禍で、国民との距離が離れたんだっていうことなので、盛りかけとかについては言及してないんですね。つまり盛りかけで日本民主主義の危機になったわけではないという認識だということは今回、岸田さんが初めて分かったということになりますね。
なるほど。ということでコロナは世界中の民主主義を危機にもたらしてもね、おかしくないんだけども、なぜか日本だけ危機になったという認識を岸田さんは示しているということなんですね。なかなかに。さて記者からのやり取り、今橋本記者の名前もありましたけれども、その橋本記者からの質問かな、共産党の志位委員長への質問です。
C さんにね、閣外協力についてね、これ限定的な閣外協力って何ですか、これは。閣外協力に限定も非限定もあるんですか。
ありますね。閣外協力も橋本さんね、全面的に政権に共同責任を負ってですね、例えば法案の事前審査をやるとか、そういう閣外協力もあると思うんですよ。私たちはそうじゃなくて限定的な協力にする。じゃあその限定の中身は何か、ここが大事なんで、市民連合と、私たち野党4党が合意した共通政策がある、これ20項目あるんですね。でこれは限定といっても大変内容豊かでしてね、例えば安保法制の違憲部分の廃止、核兵器禁止条約の批准を目指す、あるいは沖縄辺野古の新基地建設を中止する、従来の医療費削減政策を転換する、消費税減税を行い、富裕層への負担を強化する、ずっと 今までのですね、自公政権の歪みをチェンジする、要になるものは全部ある、でこれをね、しっかり協力して実行しようというのが、私たちの立場。そうすると
法案に出してきた、立憲民主が出した法案に反対するということもありうるということですか。
それはありえますね。
ありえますか。
ですから、それは
分かりました。
協議をやって、全部、共同責任を負うという立場じゃないですから、ただこの限定の内容がね、橋本さんね、やっぱり自公政権を変える一番要になるもので協力していこうってことですから、ぜひこれをしっかりやっていきたい、限定でも内容は今の政治を根幹から変える、
この橋本五郎記者は読売の 記者ですよね、
はい
はい、と、共産党市委員長とのやり取りということになりました。あの記者とそれから、それぞれの党首がどういうふうな温度感でやり取りをするのかというのこともこれまた見えてくるところはありますね、
うん、そうですね、
うん、そして今日紹介する音声としては最後なんですが、記者からの質問で挙手でっていう聞き方をしています、
は
い、
そうでしたね、
だから挙手なのでラジオ向きではないんですけれども、はい、あのその後聞いてれば分かるので、うんうん、その部分何をどういうふうに挙手で聞いたのかお聞きください。
それではジェンダー多様性についてお聞きします。あの2つ立て続けに挙手をお願いするという質問をしたいと思います。まず選択的夫婦別姓について、来年の通常国会に選択的夫婦別姓を導入するための法律を提出することに賛成という方は挙手をお願いいたします。ありがとうございます。もう一問、LGBT 法案です。 LGBT の、まあ理解増進法ですね、この法律を来年の通常国会で、提出するということについて、賛成の方は挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは岸田さん、2つとも、岸田さんだけ手をお挙げになりませんでした。それぞれ、理由をご説明ください、
はい、あの選択的夫婦別姓については先ほど質問の中でもお答えした通りです。国民が社会全体として受け入れるにあたって、この多くのこの国民の皆さん、町で生活している多くのこの方々、この問題についてどこまで意識が進んでいるのか、この点について政治に関わる立場からしっかり考えていくことがこの問題を考える上で大変重要なポイントだと思っています。 LGBT 法案についてはこの法案、この議員立法でこの議論する中にあって、このさまざまな議論が行われてきた、ということは承知をしています。ぜひこの議論をしっかりと踏まえた上で法案の取り扱いについては考えていくべきであると思います。今、この段階で一律的に時期を確定するということは避けさせていただいたということであります。
もう一問だけ 山口さんにお聞きします、はい、どうして公明党は自民党説得できないんですかね。あの両方案についてです。それをお答えください。
早くからこの選択的夫婦別姓この案も出し、主張してきました。でその当時と比べると自民党の中がですね、以前はもう丸ごと反対という方多かったんですが、最近は理解を示す賛成をする人も増えてきました。それだけ理解が広がっていると見るべきだと思います。それから現代社会が変化してますから、外国人の方で日本で暮らす人、いろんな名前を複合的に持たれた方もいらっしゃいますし、別姓の国から来た人もいますし、また一人っ子同士の結婚で、どっちかしか選べないということに不満を持つ若い人も増えています。そういう今日的な変化もよく受け止めた上で、ぜひ自民党には合意を作っていただきたいと強く求めたいと思います。
はい、選択的夫婦別姓、それから性的マイノリティに対する理解増進法、これらについて、8党が賛成を示したんだけれども、岸田さんだけ手を挙げてないという様子が音声でも十分伝わったかなと思いますね。この質問ってしかし、あのこれまでの会見というか、討論会でも出てきた質問ですよね、
はい、前回の参院選だったんですかね、あの討論会の時にも、まあ、当時の安倍総理が、まあ、だけが手を挙げないということがあって、はい、まあ、これは恣意的じゃないかというようなことを、うん、まあ、安倍さんは言ってましたけれども、まあ、その状況からは変わらない状況が、まあ、今回もはよく分かったということですね、うん、
はい、
これの問題に関してはその日頃仲の悪い維新もあの共産も、うん、含めてあの賛成なんだけれども、自民党だけは、まあ、はい、手を挙げないということが、まあ、ずっと続いているなというところですね、
うん、ということはどの党もほぼ閣外協力できるみたいな格好が分かるということですよね。
まあそうですね、だから、うん、河野太郎さんが以前会見で言ってましたけれども、はい、まあ、党議拘束を外してやるってなれば別にそれですぐ通るっていうレベルの話だということですね、
うん、そうですね、まあ、こういったそのやり取りの中でいろいろなものが当然見えてくるというところもあるわけですね、うん、
ですね。
また一応例えば前回と比べるならば、安倍さんはその質問者の質問の仕方が悪いというふうに、うん、なんか笑いながらしかしその憤るというような姿勢を示したけど、岸田さんは素直に答えるというところはキャラクターの違いというのはあるんでしょうかね、
まあ、そうですね、やっぱ聞く力を大事にされてると、まあ、ご自身が繰り返し話されてますから、はい、まあ、ちゃんと聞いてそれについては答えると、まあ、ただ、まあ、党首側からするとそこ答えてないよねっていうことも、まあ、散見はされたというところですね、
はい、澤田さん今日 一通り聞いて注目いかがでしたか。
そうですね、法人税の引き上げ引き下げっていうような話ですね、まあ、引き下げるって話は出なかったと思うんですけど、はい、引き上げをどうするかっていう話、野党側からまあ繰り返し岸田さんに対して質問が出たんだけれども、どうもそこは手をつけないということが今日分かったかなというふうに思いますね、
はい、
なので、まあ、分配ということは言うけれども、じゃあ企業からその法人税という形では出さないということがまあ分かったと、うん、いうことですね。
この間各党あるいはいろんなやり取りの中で、うん、岸田さん総裁選の時に言ってたことからいくつか後退してるんじゃないかっていうようなことを国会でもそして今日の場でも突っ込まれてましたね、は
い、そうですね、例えば健康危機管理庁についてどうするかっていうところ、はい、まあ、明記してないじゃないかって言われたんだけども、いやそれは変わってないんだっていうことはおっしゃってたんだけれども、まあ、つまり目先のコロナ対策で使うためのまあ省庁じゃないんだということを言っていて、まあ、すぐ作るということかについてはまあ交代はしたんだけれどもっていうことをまあおっしゃったりだとかっていうことなので、まあ、総裁選1ヶ月前ですよね。だそれとどれだけ変わったのかっていうことを見ながら、この選挙を見るだけでもちょっと注目はできるかなと、うん、ところですね。
個人的には岸田さんがね、消費税について触れるときに下げてまた上げると、上げるときにまた影響が出るからって言うんだけど、うん、ということは 8% とか 10% にしたときに影響が出たっても認めてるんだよねっていうことがあるので、うん、そのあたりからあぶり出されるものというものをさらにこれから突っ込んでやり取りしてほしいですよね、うん、
今日は TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者とお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラジオ905-954荻上チキセッション。